今回はベートーベン、ソナタ、テンペスト、ワルトシュタイン、国別という3曲が収録されている全音の楽譜の解説をね、少し読み上げたいと思います。で、この解説は寺西元幸さんという方が記載されています。で、これにベートーベンの生涯とか、この今回楽譜に入っている3曲のソナタに関する解説がね、書かれています。今テンペストの第3楽章を勉強していますので、少しねここもよく読んでおこうかなと思って目にしたところ、なかなかね面白い箇所があったので抜粋して読み上げていきます。で、まずはね、ベートーベンの生涯が書かれているんですけれども、まあ、あのポイントとしては、悲愴、ソナタなどに代表される初期のベートーベンは、悲愴は確か第8番ですよね。ハイドンやモーツァルトに連なるいわゆる古典派の様式を土台としており、作風は古典的な趣が強い、まあ、いわゆる古典派の代表としてベートーベンはね捉えられていますものね。で、ただね、ベートーベンさん自身はもともとね、資質的にその古風なものというよりは新しいことにチャレンジしていく精神が強かったらしく、時代のね状況ともね、それは切り離せないだろうとおっしゃっていますね。で、そのベートーベンが生きた時期のヨーロッパというのは、フランス革命とその後のナポレオン時代というまさに激動の時代で、王侯貴族を頂点とする絶対主義の旧制度が崩壊し、自由と平等が標榜された時代であった。ということで、若い頃からそういう新しい時代主張に共鳴し、独立不羽の精神を身につけていたベートーベンが、音楽においても18世紀的な様式とは違った新しい時代に相応し、ふさわしいスタイルを追求しようとしたことは想像に難くないとされています。で、そして19世紀に入った頃、月光、ソナタが書かれた頃らしいのですが、そのあたりからそのさらに際立ったものとなっていくということです。で、難聴ですよね、例の難聴に悩まされるような時期にも差し掛かっていて、1802年には有名なハイリゲンシュタットの遺書もしたためる。しかし彼はそうした苦悩を克服し、むしろそれをバネにして、この時期から中期の様式の追求に向かっていく。それは劇的な展開と拡大された形式とが結びついたスタイルであり、1804年完成の交響曲第3番英雄によって完全に確立され、以後中期の様式を示すダイナミックで大規模な傑作が次々と生み出されていく。ピアノソナタ、ワルトシュタイン、熱情、交響曲第5番運命や交響曲第6番田園といった中期の典型的な作品を思い起こせば、この時期の彼のドラマティックな特質が理解できるであろうと書いてありまして、やはりこの中期が一番ドラマティックなのかなというふうな解釈ですね。ただ1809年のピアノ協奏曲第5番皇帝などを最後に、こういった劇的な様式は影を潜めていって、ベートーベンの作品は最後は叙情的な趣を強めていきます。で、これはね、確かにそのピアノソナタ最後の3つのソナタ、第30から32番お聞きになったことありますかね。32番なんかもう、これベートーベンですかっていうぐらい、ちょっと違う世界をね、私感じるんですよね。ということで、ベートーベンね、そんなに私弾いたことないです。悲愴と月光とこのテンペストぐらいかなと思うんですけれども、このテンペストあたりが一番盛り上がっている時期なのかなということをね、ここから読み取って、もう本当に弾けるようになるのが楽しみだなと思っています。で、そうですね、この三大ソナタについてはいろいろなね、またお話が書かれています。で、一般的に、よく親しまれている三大ソナタを挙げようと言われると、悲愴と月光と熱情が挙げられますけれども、ベートーベンのソナタの中から特に偉大な作を3つ選ぶとなると、人ごとに全く異なる結果となるに違いなく、ということで、この楽譜に収められている3曲、テンペスト、 暗い劇的起伏に富むテンペスト、そして壮大で崇高なワルトシュタイン、リリシズムを称えた国別というように性格が全く異なっていて、この3曲もやはりね傑作と言えるだろうということがね述べられているわけです。もうベートーベンの様々な側面に触れることができると言えるだろうとね述べてあるんですね。で、作曲時期に関して言うと、テンペストが中期に差し掛かろうとするところね、多分片足突っ込んでいる頃なんでしょうかね、テンペストはね。そしてワルトシュタインがまさに中期の最盛期ですね。そして国別が中期の作風を脱して新たな境地を見出していた時期となっているそうで、この中期を挟んでのベートーベンの作風の変遷が3曲のうちに浮かび上がってくる点が興味深いとのことです。まあね、この楽譜の解説ですから、この3曲を選んだこの楽譜の価値とか意義をね高める意味でもこういう表現がされているのかなとは思うんですけれども、このようなね説を読んでしまうと3曲とも弾けるようになりたいなと思いますね。うん、まあまだ私の腕前ではテンペストをやっとこうできるかどうかという感じですけどね、頑張ります。はい、でテンペストに関する表箇所だけちょっとまた抜粋して読み上げますと、テンペストは中期のスタイルを先取りする劇的な激しい性格を持っているところが注目される。このテンペストという通称は、このソナタの理解のためにはシェイクスピアのテンペストを読めとベートーベン自身が語ったというアントン・シンドラーの証言に由来する。シンドラーは晩年のベートーベンと親交があり、ベートーベンの伝記を書いた人物だが、今日では彼の記述は作り話が多いことが明らかになっており、このテンペストについての話も信憑性は乏しいって書いてあるんですけど、大丈夫でしょうか。このアントン・シンドラーさん、ついつい調子に乗って盛っちゃってるんでしょうかね。面白いよね。ね、まあ、ただしということでまた読み上げますけど、しかし少なくともこのソナタがあたかも劇作品を思わせるような従来のソナタにはない表情の身振りや表現法を取り入れていることは確かであると書かれています。もうね、こうやってね解説もね読むと本当に面白いんですよね。ということで長くなっちゃいましたけど、この前音のベートーベン、ソナタ、テンペスト、ワルトシュタイン、国別の楽譜に付属しています解説を面白いところをね抜粋して読み上げてみました。以上です。